おはようございます。入間市長の田中達夫です。
たっちゃん市長の
真剣勝負。
この時間ではたっちゃん市長こと入間市の田中達夫市長にまちづくりについて伺います。3月のたっちゃん市長の真剣勝負です。今月もよろしくお願いします。
はい、今月もよろしくお願いします。
今年の冬は本当に寒かったので、春の兆しがすごく嬉しいですね。
嬉しいですね。暖かくなりましたね。朝も早くなりましたよ。
で、そうですね、
で、西の森入間公園、今月は初めの方から随分紅梅、白梅咲きますよ。
綺麗ですよね。白とピンクがね、
うん、今年はその梅の花も早いみたいですね。
そうですか。
あとは桜を待つばかし
ですね、
はい、いい時期になりましたね。
その3月といえば、毎年3月には定例市議会が行われます。これは来年度のことについていろいろ決める議会だと思うんですが、来年度どんなことに力を入れていくんですか？
そうですね、でその前に今年の予算は413億1500万円ということで、昨年度と比べ、6億円近く多くなったんですけども、
はい、
歴代で一番額は大きいんですけどね。やっぱり扶助費っていうんですか、高齢福祉、高齢者福祉、障害福祉、あるいは生活保護、また医療費等々が毎年こう多くなっているもんですから、はい、やっぱり可処分所得っていうか、こう自由に使えるお金がやっぱり少なくなってきましたね。それでもやっぱりいろんな工夫して市民のサービスを増やす、安心安全、特にその安心安全を高めるっていう分野が今年も多くなったのかなと思っております。
年々財政は厳しくなっていると思いますが、今年はその厳しい財政の中をやりくりして、どんなところにこう注力していくんでしょうか？
そうですね、また安心安全も中心なんですけれども、元気な子どもが育つ町ということで、2年前に、学童保育も小学校、今まで、3年までだったんですけども、4年生から6年生までも受け入れるということで、結構定員いっぱい、定員以上もなってたんですね、
はい、
でしかもどのくらい休むのかなって計算して、休んだ分のところも定員以上なんですけど受け入れてきたっていうことなんですけども、はい、毎年毎年少しずつ増やさせてもらってるんですけども、で今年4月1日からは、藤沢の南小学校の中にある学童が一つ増えて、今まで、の2倍に定員がなります。そしてまた30年度の予算では東町小学校の学童、ここもいっぱいになっちゃってるんですけどね、そこをもう一つ増やすということで、一つ学童保育室を教室の中で、作ることになりました、そういった形で、元気な子どもが育つ町、を申させていただいております。これは職員からの提案なんですけどね、前自治会のイベント等をお手伝いする入間市元気隊っていうのがありましたよね。
はい、夏祭りとかでお手伝い行ってましたね。
そうそうね、そこ行くと、職員もね、地域の方々の意見聞いたり、現場は分かったり、地域が分かってくれたり、勉強にもなったし、地域でも若い人が行くんでね、喜ばれてきたんですけど、今度はコドティって言って、子供と、イルティのティをくっつけて、コドティっていう、やっぱり若手職員が中心で、なんていうんですか、子供が活躍する場所、そこを応援していこうって、そういった、グループができて、6人で、組織してるんですけども、それは子供支援課、保育幼稚園課、青少年課から2人ずつ選出されて、活動展開していこうって、そういう、なんていうんですか、若手職員ならではの素早いフットワーク、これを生かした活動をしていこうということで立ち上がりました。でそれは予算化というわけでもないんですけども、どういうことを目標にするかというと、一つ目が、イルティがあるわけですけど、入間市のマスコットキャラクターイルティを子どもたちのさらに人気者にする、これは一つの目標なんですけどね、はい、それから入間市の資源を活用した親子で楽しめる入間ライフ、これを提案していこうと。これはイルティが入間市の例えば遊歩道とか桜山展望台とか、何でしたっけ、西の森入間公園とか、そういうところイルティが出かけてって、それは もうホームページで、動画で映し出して、あ、こんないいとこあるんで、みんなで行ってくださいって、まあ、そんな形での提案もさせていただく。で、三つ目が、元気な子供が育つ町の実現につながる事業の企画提案、その若手のグループで、考えて、市政に反映させようと。まあ、こんな狙いで、コドティっていうのは活躍始めますんで、何かあった時には声かけていただいて、引っ張っていただいて活動のお手伝いさせていただきたいと思います。
若い職員の皆さんが、まあ、自主的に町のために何かって動かれているというのはなんか嬉しい話題ですね。
そうですね、この間も言いましたけれども、まあ、行財政改革で各課で提案していただいているんですけども、こういったこともトップダウンじゃなくて職員の中からありやりたい、これやりたい、こういった施策が市民のためになるよねっていう、そういった提案というのは嬉しいことでありますね、はい。よく職員のこと文句言われるんですけど、頑張ってる職員も多いでいますんで、これからも、ご指導ください。
頑張ってるといえば広報イルマの3月号を私拝見して、とっても見やすくって言いたいことがすごく伝わってくるなって思ったんです。この特集、今回はイルマ市の素晴らしい学校の魅力を紹介している記事でしたね。
そうですね、初めて出場っていうんですか、教育長が、はい、やっぱり見える姿勢、見える教育って、このことも必要だなと思うんですね、はい。そのために教育長が、入間市の学校ってどんなところみたいな形でインタビューに答える、また現場に行って、その報道する、そういう形で、2ページ3ページ4ページ5ページ4枚入ってますんで、見ていただいて、
ちょっと雑誌みたいな感じじゃないですか。
です、ね、
読みやすいです、
うんうん。
で
これもね、広報に対して、ね、評判が結構いいんですよね。で広報で入間市の広報クイズって出してるんですけども、それでこう答え返ってくるんですよ。ちょっとメモがあってね、よくいろんなこうお褒めの言葉をいただいてるんですけども、うん、まあ、さらに工夫してまいりたいなと思っております。まあ、
今回特集している、うん、その入間の学校の魅力なんですけれども、ちょっと簡単に紹介しましょうかね。入間市の小中学生は一緒に授業を受けているとか、
小中一貫教育ですよね、
はい。あと入間市の中学生は全員お茶を立てられる、
うん、これは中学生が小学生を、まあ、中学生同士もやってるんですけどね、はい、中学生が小学生を中学校に呼んでお茶を立ててあげるって言うんですけども、これある意味では小学6年生が中学校行ったら うまくいくかなって心配があったり、中1ギャップって言うんですか、うまく馴染めなかったり、そういったことを解消するためにも安心して行きやすいって言うんですか、お兄さんお姉さんがいる、私たちも中学校行ったら ああいう先輩にいろんなことを応援してもらえるんだって、そういったいい雰囲気が醸し出されてるみたいですよね。
お茶を立てられるだけじゃない、うん、こう相乗効果もあるんですね。
そう、それで入間ですからね、はい、やっぱりお茶に関するこういった事業を展開していこうということも長い ここでしてるんですけども、で羨ましいのはね、私なんかも市長でいろんなとこ招待席でお茶なんか行くんですけども、ちゃんと習ったことがないから、やっぱり、こうなんていうんですか、不作法ですっきり言えないんですけども、でもこうやって子供が一回でも経験があれば、何かの時に物おじしないで、こう堂々と活動展開できるんじゃないかなっていうことを考えて、いいことだなと思いますね。
そうですね。
羨ましいですよね。
それからもう一つ、入間市の給食は美味しい。
そうなの、私はあんまり正直言って食べたことないんですけども、で、よそと比べられるのってよく言うんですけど、はい、でもね、よそから入間市に移ってきた先生方に聞くと、やっぱり入間の給食は美味しいよってよく言ってくれますね。
これね、もう素材にも気を配っていますし、何より冷凍食品一切使わず全て手作り、しかも小学校の中に調理室がありますから、まあ、出来たてあったかいものをあったかいうちに食べられる、もうその条件がもう全て揃ってる。あと産地が近いですから、
そうですね、
地元の野菜使ったりだとか、
なるべく地元の食材を使うっていうことを心がけてるみたいですね、
はい。
しかもなるべくこう薬っていうか農薬と使ってないのをこう工夫して選んでるみたいですね。
まあ、ちょっと喋りすぎてしまいましたけれども、その入間市の魅力、学校の魅力が広報3月1日号に載っていますので、ぜひご覧ください。
そうですね、そうですね、やっぱり小学校というと今公共施設のマネジメントで統廃合もしていこうっていう話なんですけども、ちょっと私驚いたんですけどもね、平成30年度の小学校、入間市は今16ありますけども、 どのくらいクラスが減ると思います？
クラスの数ですか？ええ、減るクラス、まあ、16校で1校、まあ、全て減るのかなとも思えないし、まあ、10クラスぐらいですか、うん、
実は昨年まではあの西部とか藤沢とか東町の子どもたちは増えてたんですけども、これであの一気に子どもたちの数が減少傾向になってるんですね。で来年度30年度ですけども4月1日からの生徒の数ですけども、子どもの数、生徒の数が増えたのは武士小学校だけで、
はい、
後の小学校は全て少しずつ減ってるんですね。でクラスの数が合計で20クラス、
はい、
減りました。
少子化ですね、
うん、私もこれは驚きましたね、
はい、
まあ、20クラス減ったといっても、例えば今小学校1年2年は1年は35人学級ですね、
はい、
で2年生は40人でも法的にはいいんですけども、入りました場合は1年2年は35人学級にしてるんです、
はい、
ですから36人になると2クラスにしなきゃいけないんですね、うんうん、でそういったものもある、そういった原因もあるんですけれども、でも全体でやっぱり20クラス減ってるということは、これはやっぱり大きな私は事件だなって感じがしますね。
なるほど。
でも生徒数は全体では小学校中学校で11,159人、
はい、
これはピークの時は2万人以上いたんですが、半分ですね、
はい、
でしかも昨年から238名減ってます、まあ、こんなとこからもやっぱりもっともっと元気を出せということで、適正な規模を考えていかなきゃいけないというのはここにもあるわけなんですね。
なるほど。でも子どもは少なくなりますけれども、地域の宝ですから、一人一人に素敵な素晴らしい教育が受けられるようにと願っていますが、まあ、その要因というんでしょうか、そのイルマの教育についても広報イルマ3月1日号に載ってますのでご覧ください。
そうですね、ぜひ見てください。また子どもたちの活動する環境、はい、皆さんでまた見守っていただくこともお願いします。先はね、安心安全の面考えると、いろんなところでいろんな事件が起きてますから、温かい目で見守っていただきながら子どもたちに声かけていただくこと、これもお願いしたいなと思っております。ね、それ今広報の話なんですけど、
ね、はい、評判のいい広報が、
で実はね、広報をもう金利はほとんど月1回なんですね。
そうなんですか。
でアンケートを取ってみると、市民意識調査するんですけどもね、これ毎回何年か2回取らせてもらってるんですけども、1回がいいですか2回がいいですかっていう質問すると、月2回の発行が良いっていう答えが 39% なんです、
はい、
で月今2回って言いましたよね、
はい、
月1回でもいいっていうのは 35.5%。
あら、あんまり変わらないですね。そう
ですね、まあ 3.8% の差ということなんですけど、はい、で、まあ、半分以上は多い方が多かったもんですから、うんうん、ずっと続けてきた、また人気もあるところもあるんですけど、ただこう班長さんとか副区長さんとか配る方々からもちょっと月に2回っていうのは配ったらまたもう候補配るのかよみたいな声があってね、
はい、
1回にしてくれっていう声も随分あったんですね。でそういったことも踏まえて近隣市も見て、じゃあ充実させながら4年かけて、じゃあ月に1回にしようかって、そういったことを提案させていただいて、まあ、議会にも報告させていただき、区長会の皆さんにも報告させてもらったんですけども、で30年度から今22回ですよね、今1月と8月は、15日号はないもんですからね、30年度から今度5月と11月の15日号、これを休刊させてもらって、
はい、
年20回にさせていただきたいなと思うんですけどね。で31年度は、またさらに2回減らさせてもらって、
はい、
年18回、で32年度はさらに3回減らしてもらって15回で、33年度からは月1回に、そういった方向性を打ち出させていただきました。まあ、しかしながら内容的にはお知らせ版とかそういう形で、今まで15日号を随分こうコンパクトにしてきたんですけども、それを全部1日号で吸収させようと、そんな形で今まで準備はしてきたんですけどね。
なるほど。
ということで、30年度は1月と8月に加えて5月と11月号が15日なくなりますんで、まあ、それに合わせていろんなお知らせなんかを広報の方に 申し込んでいただければと思いますのでよろしくお願いします。
まあ、最近ではホームページなどでいろいろな情報発信してますし、タイムリーな話題というのはそういう情報の取得の方法もありますからね。
そうですね、はい、まあ、ホームページもありますが、うん、いろんなところで、市場でもこうなんていうんですか、いろんなイベント情報なんかも出してますんで、ぜひ関心を持っていただいて、候補が月1になっても応援していただきたいと思います。
たっちゃん市長の
真剣勝負。
さて、先日テレビで大きく取り上げられていました。毎年秋に入間市で合宿稽古をしている春日野部屋の栃ノ心関が優勝をして入間に来てくれたそうですね。
そうですね、一般の人から見るとなぜ入間は相撲なのっていう不思議な目で見てる人もいるみたいですけど、私もなんていうんですか、入間はお茶だけだねっていう気持ちもあったんですけども、本当に名実ともに入間と相撲、これがなんていうんですか、自慢できるようになってきましたね。で、毎年10月には春日野部屋が入間市の市民体育館の土俵で、合宿に来てるんですね。で、その合宿に市民の方々も見学に来ていただいたり、あるいは運動会に、出ていただいたり、いろんな面でね、相撲取りさんと付き合う触れる機会が多くなってきたんですけども、それは春日野部屋が毎回来てるくれるわけですけども、もう春日野部屋の親方さん、春日野親方と入間市に住んでるお茶屋さんの西田正夫さんですか、高校の時の同級生で、しかも相撲部で一緒だったって、そういった縁もあって春日野部屋が来てくれてるんですけどね。でも西澤さんが今監督、今少年クラブの監督してるんですけども、その西澤監督を中心に青年会議所等でわんぱく相撲が盛んになってきましたよね、はい、でそれを応援してくれてる青年会議所の皆さんや OB、 そしてまた実行委員会の皆さんが本当に本気になって入間市の相撲を育ててきてくれたなと思いますね。でそういった面では入間相撲こう一致するようになってきたのかなって思っております。で私もそういった面ではしっかり応援していって、もっともっと根強いようにしたいなと思っております。で栃ノ心が、入間市に来てくれて新聞やマスコミ随分報道されましたけども、でそれ以前にもね、北勝富士も入間市の少年相撲クラブで、はい、今頑張ってます。で今年この間見ましたけどね、序ノ口優勝した黒須中学校卒業した、塚原隆樹君か、この人も今度はまた序二段になって頑張りそうですよね、
はい、
ぜひ入間市の関係の相撲取りを応援していただくと同時に、相撲をもっと身近に応援していただきたいなと思います、
はい、
そして西澤監督ご存知ですか。
はい、少年相撲クラブの総監督ですね。
総監督ですね。で私も稽古なんか行くとよく見てるんですけども、まあ怒りっぱなし
、うん、厳しいですね、
泣きっぱなしってこの間それ言いましたよね。だからやっぱり強くなるなって思って見てるんですけども、で西澤監督もね、自分のことあんまり言わないからね、
はい、
私も相撲が好きで、ここじゃやってたくないっきりだと思ってたんですけども、でその西澤監督はやっぱ強かったんですってね、
うん、
初めてねこの間栃ノ心が新聞出たりテレビ出た時に、その新聞の記事の中に西澤監督のこれまた大きく取り上げていただいてね、
新聞で、はい、
でそこを読んでましたら、高校の全国大会で、相撲で団体優勝、そして個人戦も出て決勝戦まで行って、決勝戦で相手をこう釣り上げた時に、あこれで優勝だって思った時にね、こう右膝の靭帯がブツッと切れてしまって、
はい、
負けてしまったということなんですけど、切れなければ個人でも優勝してたんですね、うん、まあ、それだけだから自分もこう厳しい稽古をしてきて、人間的にも大きくなって素晴らしい指導してくれてるのかなって思いますね、うん、改めて尊敬し直しました、
はい。 まあ、その監督に教えてもらっている入間少年相撲クラブのみんなもとっても礼儀が正しくって、相撲が強いだけじゃないんですよね。
そうですね、挨拶はきちんとできるし、こういろんなものに対する感謝の気持ちもありますし、うん、こう人間立派だなって思いますね。でよくあの千代の富士や、まあ、亡くなっちゃいましたけどね、大鵬さも亡くなられたんですね。でそういったあの本なんか読んでると、あの謙虚あるいは素直、これが一番大事だっていう、話されてますけども、まさにこの西澤監督もそれを体現してるっていうか、身にこうしっかりつけてられるなって改めて本当に尊敬し直しますね。
これからも入間出身の相撲、お相撲さんがどんどん増えていきそうですね。
ああそうですね、まだまだあの中央大学に行ってる菅野君とか、次々にで今小学生中学生でもね、まだまだ控えてますんで楽しみですねでも西澤監督だけの力ではやっぱりなかなか続かないと思いますんで、青年会議所の OB や皆さん、そして市民の皆さんもしっかり応援していただいて、相撲を入間にさらに根付くようにお力でいただきたいなと思います、はい、私もしっかり応援していきます。
かっちゃん市長の
真剣勝負。
かっちゃん市長の
真剣勝負。
かっちゃん市長の
今月の言葉。
今月も一つ言葉をご紹介いただきます。
はい、今月相撲の話にも出たところですので、はい、大鵬の言葉でこういう言葉があるんですね。稽古に次ぐ稽古から自然に生まれるのは私の相撲だ。これは大したことではないような感じもするんですけど、でやっぱり剣道もそうなんですね。最初の頃名教師水とか武とか、打とうとも打たれとも我は思わぬ神妙の剣とか、そういったこう言葉を前に言ったことがあると思うんですけど、やっぱり同じことなのかなと思うんですね。要するに灼灼するんじゃなくて、稽古を何回も何回も稽古に稽古を重ねていくと、こういろんな技が自然に出てくると。で剣道でもそうなんですけど、こう面打とうとか小手打とうとか、いろんなこう頭で考えちゃうと、そこにこう心が集中しちゃうんで、やっぱり稽古に稽古を積んで、どんな相手が動きしたされても、こう自然に去ってこう王子技隙があったら打っていく。それはやっぱりこう稽古稽古して、何かあった時にはすぐ出られる。それにやっぱり無になるっていうんですか、そのことが大事なのかなっていう言葉で感じたんですけどね。稽古に次ぐ稽古から自然に生まれるのは私の相撲だ。なんとなく私は納得。
たっちゃん市長の
真剣勝負。
ここで入間市役所からのお知らせです。年度末、年度始めは引っ越しなどで住民の移動が多いため、市役所本庁舎では市民課など6つの課で窓口を開きます。転入転出など各種の受付と手続きなどの業務を行います。開庁する日時は3月24日土曜日と4月1日日曜日。いずれも時間は午前8時30分から午後5時15分までです。この日開く窓口は市民課、国保医療課、子ども支援課、障害者支援課、学校教育課、修繕課です。年度末、年度始めの臨時会長、今年は3月24日土曜日と4月1日日曜日です。さて、毎年3月には入間市で演劇の祭典ドラマフェスタが行われています。今年も盛りだくさんの内容ですね。
そうですね、今年は不思議の国のアリス、まあ市民ミュージカルで、 ちょっとセミプロの人と素人の市民が小さい子がいっぱいね参加して稽古して演じてくれるわけです。私はこれだけはねもう絶対どんなに忙しくても行くように時間を取って見させてもらっているんですけども、市民の子供たちの元気な姿、笑顔、そして内容がまたね泣けてきたり笑えたり楽しみにしてるんですね、
はい、それからこのドラマフェスタ3月10日、17、24、25とそれぞれのプログラムがあるんですけれども、特に24、25は小さいお子さんがいらっしゃれば来ていただくとね一日楽しめますから、ぜひお出かけいただきたいと思います。
そうですね、市民会館全体、中央公民館ですが全体を使っていろんなイベントがしてますんで、小さいお子さんなんかも連れてきて一日楽しんでいただきたいなと思いますね、
は
い、
ドラマフェスタ in 入間、ぜひ皆さんお出かけください。
そうですね、それできたらね仲間になってもらって、子どもたちも今度は私もそこに参加する、そんな気持ちになっていただく機会にしていただきたいなと思いますね。
今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
たっちゃん市長の真剣勝負、この番組は毎月第1土曜日に最新のものを、2週目以降は再放送でお届けしています。お話は入間市の田中達夫市長、聞き手は篠田恵子でした。